2007年10月8日、大谷健二の就活を切る第2号。内定式と言われる10月1日以降の新卒の就活ですが、昨年同様に本年も企業経営の根幹に支障をきたしながら採用を行っている企業が多くあります。特に昭和の時代に優良と言われてきた企業に、創業以来の理念や社会への存在価値をなくし、ただひたすら世間体のため、自らの保身のために走るところが目立ちます。こういった企業の特徴は、仕事に対する向き方がおかしく、危機的なことが企業の中に光景として見えることがしばしばあります。例えば、ホームページやパンフレットでその光景は見受けられます。中を見ますと、本業自体や仕事への取り組みや働く人の仕事のやりがいが感じられません。なんとなく専門用語やカタカナやスペルを書いて、経験年数や年齢を書いて、それ相当に専門性や特化した点を出しているように作ってあります。職場の人間関係も見事に取り繕ったように、一様にみんな仲が良いことを演出しています。まるでいじめのある崩壊した学校やクラスを訪問してしまった時のような雰囲気があるのです。場合によっては、仕事以外の週末や余暇などの充実によって本業の満足を表しているように見せていますが、実は本業のことは語れないので、触れないということの方がとても多くあります。大事なことに触れないということは、その企業の文化になっていることがありますが、初めは異なった考え方をしていても、意外にも簡単にその企業の文化に染まることは多く、在籍企業を批判しながらも自ら染まりきっていて、その企業の典型社員というのもよくあります。また、就職する上で自分を磨くこと、自己成長は重要と感じる学生も多いかと思います。自分のどこを磨くか、どう磨くか、そしてどうしたい、どうなりたいという意識もあるでしょう。自己分析の有用性はこのあたりを刺激します。また、企業に理念があるように、働く人に価値観があるという話も興味がある人は多いはずです。そして、具体的にはどこを磨くのか、どこを成長させるのかといったスキルも必須と考えるはずです。例えば、今の3つ、自らの意識があって、価値観を持ってスキルを上げていく。そういう回答をすれば、理屈上就活はうまくいきます。しかし、それ以上に実際の就活で重要なことは、誰に対してかということです。顧客満足と口では言えても、顧客が誰かわからなければ、求められるものがわからないのが普通です。そしてもう一つは尺度です。昭和の優良企業の凋落や、請負や派遣など大手企業の不正の発覚、新興企業のあっけない瓦解など、どの企業も正解と言える立派な意識、立派な理念、立派な技術があるのに、どうしてこういったお粗末が起きるかといえば、意識や価値や技術といった概念の先の尺度にその問題が多く潜んでいます。行動も品質も基準も実際は尺度で測ります。人間は複雑なものであり、お粗末を起こす人々が考えるほど客観的で合理的ではないのです。ですから、その時その時の尺度こそが、その人の企業の意識や価値やスキルの程度を表します。多くの就活失敗者は、生き方にも仕事にもあらかじめ正解があると信じていて、その正解を出していれば問題はないと思っている人です。そういう人は、正解の企業と正解の就活方法や面接の受け答えがあると信じてもいます。あらかじめの正解がわからないと不安になったり、思うようにいかないと正解を知らないからと思ってみたり、そして一番まずい人は、自分は正解を知っていると 疑わずに人生の舵を切る人です。残念ながら、学校のペーパーテストと違い、人生にあらかじめの正解はありません。親も先生も親戚も友達も、みんなが正解と思った就職先で、よかったと思うのもつかの間、大変な事態が起きた人は、ここ10年でものすごい数のはずです。表面だけを見てきた人ほど、内部の経営の根幹にかかる支障を見抜けないのです。今やあそこがと思うようなことが多く、大企業、学歴、業界など、人生の成功と題した紙に書いた正解でうまくいく保証はなくなったのがこれからの時代です。食品で言えば、表面の包装紙、賞味期限だけを見ていると正解ですが、中身が正解でないことが起きるところに、表面には見えない怖さがあります。